非常に美しいものであり、突出するようなそういったことになります。
It's a godly thing. It's something that pleases the Lord.
本当に敬虔なことであり、これを、まあ、主を喜ばせることです。
And may the Lord help us. I know, I just pray, Lord, help me to become a merciful person.
ですから本当に主がですね、皆さんを、そして私を、その憐れみ深い人になるように助けてくださるように願います。
And you know, it's so important for us, especially for those of us who know the Lord, that we not forget the mercy that's been shown to us.
私たち、特にクリスチャンである私たちは、この自分たちに示された憐れみというものを決して忘れないようにしなければいけないと思います。
Because sometimes Christians, you know, as Christians, we can sort of get our act together.You know, maybe we had a lot of problems. We come to the Lord, and our life works a little better. We don't have as, you know, as many problems as we once did. And it's easy to sort of look down on people that are still that way and sort of act like, and to not show them mercy. Sorry.
クリスチャンの人たちがですね、まあ、こうしばらくクリスチャンとして生きていくと、いろんな問題を克服しながらクリスチャンらしくこう生活していきます。そうすると、時にまだそういった問題の中で苦しんでいる人とか、同じような状態にいつまでもいるような人たちに対してこう見下してしまうということが、そういったことが起こります。
And forgetting that we also struggle.
で、自分たちもそういうところで苦しんできたということを忘れてしまうんです。
Because, you know, I think we've got to remember, we receive God's mercy. We're constantly receiving God's mercy.
私たちは実は神から憐れみを受けて、そして常にその憐れみをいただいているわけです。
It's not like, oh, I once was a sinner.And I did this, and then God said, "Okay, I'll forgive you, but don't do it again." And okay, I got my act together.
それはかつて一回その自分は罪人だった。それを神が許してくださって、もう同じことをしちゃいけないと言われて、でそこからはもう普通にその罪を犯さずにきちんと生きている。そういうことではありません。
I mean, God sees from perfection, and we can't even fathom what that's like.And our lives are far from perfect.
神の目から、神はですね、この完全なものをこう求めておられますから、私たちがもうその完全さが一体どういうものかということも理解することもできないぐらいの、その基準がありますから、実は私たちはそこからもう本当に程遠いものです。
None of us is at a place where you think, well,I used to need mercy, but I don't need mercy right now.
ですから誰一人として実は私はかつてまあ憐れみをいただいたけれどももう憐れみは必要ないということを言える人というのはいません。
I mean, if you, I'm really harping on this, but I think it's important. None of us is in that place.
誰一人としてちょっと強調したいわけですけれども、誰一人としてその憐れみ必要とない。必要としないと言えるようなところに行くことはできません。もし主の憐れみがなければ、もう本当に私たちはこういられないわけです。
Today, it's because of the Lord's mercy that I'm just, you know, not wiped out.
今日、主の憐れみがあるからこそ私はまだ消されていません。
Tomorrow.It will be because of the Lord's mercy that I'm not consumed.
明日も主の憐れみがあるからこそ私はまあ、
It will be that way until the Lord takes me home, and then we will be perfect.
で、それはその天の家に戻る時までそれが続きます。そして戻った時にまあ私たちは完璧なものにされます。
And so, but the good news is He is merciful. We receive the Lord's mercy. It's new every morning.
でも素晴らしいのは、神は本当に憐れみ深い方で、私たちに日々憐れみを与えてくださいます。主の憐れみは朝ごとに新しい。
And what the Lord asks is, what I want you to do is, I want you to extend mercy to people around you.
そして主が私たちに望んでおられるのは、この憐れみを他の人たちにも、 示してほしいということを主は望んでおられます。
Okay, let's just we're going to go into 2 Samuel chapter 1. It just continues on the same story.
じゃあ、続けてですね、第二サムエル記に入っていきたいと思います。
And just to remember, while this battle, while Saul was in this battle and getting wiped out, David was back at Ziklag, and he came back and they found that the Amalekites had taken his children and all their possessions.
で、このサウルがペリシテ人と戦っている間にですね、ナビデは、ツケラグという町に戻ってきました。で、そこでアマレク人たちがその町を攻めていて、そして自分たちの妻や子供たちを奪っていったところにぶつかりました。
And David had miraculously recovered everything, remember?
そして、ダビデはですね、それを奇跡的にもう本当にすべてを回復しました。
Okay, let's read. We're going to read 1 through 16. So please, English speakers, please read along.
第二サムエル記の1章1節から16節を読みします。サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、2日間ツケラグに滞在した。3日目に突然一人の男がサウルの陣営からやってきた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼はダビデのところに来ると地にひれ伏して礼をした。ダビデは言った。どこから来たのか。彼はダビデに言った。イスラエルの陣営から逃れてきました。ダビデは彼に言った。状況はどうか話してくれ。すると彼は言った。民は戦場から逃げ、また民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にました。ダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、ちょうどその時サウルは槍にもたれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれ、まだ息があるのにひどい痙攣が起こったと言いました。そこで私は近寄ってあの方を殺しました。もう倒れて生き延びることができないと分かったからです。私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取って、ここにあなた様のところに持ってまいりました。するとダビデは自分の衣を掴んで裂いた。そこにいた家来たちも皆そのようにした。彼らはサウルのため、その子ヨナタンのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。ダビデは自分に報告した若者に言った。お前はどこの者か。若者は答えた。私はアマレク人で在留異国人の子です。ダビデは言った。主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことか。ダビデは若者の一人を呼んで言った。近寄ってこれを撃て。そこで彼を撃ち殺した。その時ダビデは彼に言った。お前の血はお前の頭に降りかかれ、お前自身の口で私は主に油注がれた方を殺したと言って証言したからである。
The story of the Amalekite differs from what we read in the last chapter.
ここで出てくるこのアマレク人の話というのは、前回の章で私たちが学んだ、アマレク人とは違う話です。
His story was that Saul had botched his suicide attempt and then had asked him to finish him off.
この彼の話というのは、サウルが自分で、この命を絶とうと試みたわけですけれども、それに失敗して、そしてこのアマレク人にとどめを刺してほしいと頼んだと話です。
Maybe it was true, maybe it wasn't.
それは真実だったかもしれませんし、そうでなかったかもしれません。
We don't really know for sure.
私たちには確かなところは分かりません。
It could be that the Amalekite was trying to win favor with David, was trying to win points. Here, I'm the guy that killed your enemy.
もしかしたら、このアマレク人が、なんとかですね、ダビデに気に入られようとして、私はあなたの敵を殺しましたと。自慢げに言っていたのかもしれません。
But he had misjudged what David's response would be.
でも、彼は、ダビデがどういう、それに対してどういう反応をするかということを
instead of,
勘違いしていました。
Instead of rejoicing over the fact that his enemy had died, that Saul had died, David begins to mourn and weep.
そのダビデの敵 としてのそのサウルの死について彼が喜んでくれるかと思ったらばそうではなくてダビデはその死を痛み悲しみました。
Even though Saul had treated David so horribly, David grieved over his death.
サウルがどんなにこのダビデにひどい仕打ちをしたとしていたとしてもダビデはですねこの彼の死をここで悼んでいます。
This is a godly, another godly characteristic we see in David's life.
これは、私たちがこのダビデの人生に、見ることのできるその敬虔な彼のその人格の一つだと思います。
Because this is the attitude of the Lord.
なぜならばこれは主が持っておられる態度だと思います
。 In Ezekiel chapter 33:11, the Lord says, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked would turn from his way and live.
エゼキエル書の13章の11節にこのように神が言われています。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。
Here we get a picture of what God is thinking. God doesn't just, you know, he's just happy.If the wicked get wiped out.
ここでこの神がどういうふうに感じておられるかということが分かります。神はこの悪者が、滅んだとしてもそれをただ喜ぶという方ではありません。
I have no pleasure in that.
神は私は決して悪者の死を喜ばないと。
And Jesus, when Jesus came to earth, remember as he was looking over Jerusalem, and Jerusalem.Had rejected him. They crucified. They ended up crucifying him.
イエスがこの人となって地上に来られた時にですね、彼はまあエルサレムをご覧になりました。そのエルサレムがまあ彼を拒んで、そして十字架につけたわけですけれども。
And there in Luke chapter 19:41, there's the story. It says, "Now as he drew near to the city, and he saw the city, he just it said he wept over it."
ルカの福音書の19章の41節にこのようなことが書かれています。エルサレムに近くなった頃都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。
And he said, if you had known even you especially in this your day the things that make for your peace but now they are hidden from your eyes.
お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのならしかし今はそのことがお前の目から隠されている。
That word there, the Greek word for wept,It doesn't mean, you know, just like a ceremonial tear. It's the word sob. It's like when somebody is deeply grieved and they're sobbing.
このここで使われているこの泣くという言葉ですけれども、これは、ギリシャ語では、もっとただこう涙を流すというだけではなくて、もう本当にすすり泣くような嘆き悲しむという意味の言葉が使われています。
And so we see the heart of God for Jerusalem. It was a heart of pain. He didn't want to, you know, he didn't give him pleasure to see Jerusalem being punished for rejecting Jesus.
ですからここでこのイエスの心の痛みというものが見られると思います。彼は決してこのエルサレムがですね裁かれるということを喜んでいたわけではありません。ですから神はこの世を見られてこの世のこの罪をご覧になるときに嘆き悲しんでおられます。
And the Lord is withholding his judgment. It will come. The Lord is righteous. He's going to judge this earth, but he's holding back.
そして主はその裁きを今待ってくださっています。その神の裁きというのはやがてやってきますけれども今それをとどめていてくださっています。なぜならば彼は憐れみ深い方だからです。
I've mentioned this verse before, Lamentations 3:22, where Jeremiah said, you know, it's because of the Lord's mercies that we're not consumed.
エレミアが哀歌の中でこのように言っています。哀歌の3章22節で私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。
Okay. In verse 14, David says to the Amalekite, How was it that you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed?
話を戻りますけれども、14節のところでダビデは、主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことかと言っています。
The fact that Saul may have been deserving it didn't make it right to kill him.
たとえそのサウルがその死に値するようなことをしていたとしても、彼を殺すというのは、それは正しくないことです。
Or in America, and probably it will happen or may happen in Japan, but there's a lot of talk about assisted suicide.
アメリカでは最近ですね、まあ、日本でももしかしたら、そうかもしれないし、その近いうちにそういうことが語られるかもしれませんけれども、あの自殺援助というようなことがたくさん語られています。
Right. Often the states are now trying to make some of them are making some of them have they're making laws that allow doctors to assist with suicides.
この法律でですね、まあ、例えば医者がこの人の命を、まあ、止めることを助ける。まあ安楽死ですね。そういったあの助けるということをあの合法化しようという、そういった話が出ています。
And they often describe it as something merciful. They call it sometimes they say mercy killings.
でそれがですね、あのしばしばそういった行いは実は憐れみの行為なんだというふうに語られます。
But the problem is that when people are facing difficult times, maybe they're having a terminal illness, they're often depressed.
でも、実はですね、問題はそういったあの非常に深刻な病気を抱えていたりすると、あのとても落ち込むと思います。でそういった時にはそういった時にはその良い判断というものができなくなります。でも私の命を取ってくださいと叫んでしまって、それに対してそばにいる人が、うん、分かった。
And along with this, at the same time, there's this issue of abortion. Many people want to make that legal.
そしてまた、同じような、その命を取るという、それを合法化するというケースに関して、中絶という問題もあります。これを、合法化しようという動きがあります。
And that's just the opposite end. That's taking life at the beginning instead of at the end.
それはあの逆にですね、終わりの時に命を早く取ってしまうということではなくて、初めに命を取り上げてしまうということです。
What I notice about both of these cases is there's a lack of reverence for life.
でそのどちらも実はそこにはこの命に対する尊厳というものが欠けています。
A feeling that life itself is precious.
この命そのものが非常にこの高価なものである、価値のあるものであるという、
and、
そういったものが書かれています。
You don't take a life simply because you reason, whatever your reasoning may be.
単にですね、何かこう理由があるからもう命を終わりにするんだということではありません。
Because what happens is life becomes cheap.
そうなってしまうと、この命というものが本当に安っぽいものになってしまいます。
And it's a slippery slope.
そしてどんどんこの下り坂を下っていくようなことになります。
You know, later on, who knows what the reasoning will be?
で後にもうその命を取るということに対しての理由がどんなものになるか分かりません。
You open the door to euthanasia. Well, what's going to happen? Well, people are too old. Well, he's getting kind of old, and it's okay, you know, and we no one's able to take care of them anymore. Are they going to put them to death then?
もうだんだんこう年を取ってしまったから、もう誰も面倒も見る人がいないから、じゃあ命を取ってしまおう。
So anyway, I see in the scriptures there's just to be a reverence for life because it's life and it belongs to God. We don't take life.
でこのですね、まあ、サムエル記の話の中でもですね、この命というものが、に対するその尊厳というものが、軽く扱われてしまっています。命というのは神に属するものです。
Let's read verses 17 to 27, then we'll finish up there.
17節から最後までお読みします。 ダビデはサウルのため、その子ヨナタンのためにこの哀歌を作り、この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた。これはヤシャルの書に記されている。イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ、勇士たちは倒れた。これをガテに告げるな。アシュケロンの巷に告げ知らせるな。ペリシテ人の娘らを喜ばせないために、割礼のない者の娘らを勝ち誇らせないために。ギルボアの山々よ、お前たちの上に梅雨は降りるな、雨も降るな。生贄が捧げられた野の上にも、そこでは勇士たちの盾は汚され、サウルの盾にも油も塗られなかった。ただ、殺された者の血、勇士たちの油のほかは、ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく返ったことがなかった。サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。生きている時にも死ぬ時にも離れることなく、わしよりも早く、おじしよりも強かった。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。サウルは紅の薄着のをお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ、勇士たちは倒れた。戦いの器は失せた。
So David writes this song, honoring it, Saul and Jonathan.
ダビデは、このサウルとヨナタンの、まあ、名誉を称えてこの歌を書きました。
It accents their good points. It accents their military victories and their strengths.
そして彼らのその軍隊の軍の勝利であったり、その強さというものをここで強調しています。
David could have said, "Praise the Lord, he got what he deserved."
ダビデはここでもしかしたら主を褒めたたえます。彼はもうそれにふさわしいものを受けたんです。報いを受けたんですと。
He could have written a book telling all the bad things that Saul had done.
彼が行ったすべての悪いことをもう本当に本に書きしたためることもできたかもしれません。でもそういうことはしませんでした。彼はサウルを敬いました。
And just like those men of Jabesh-Gilead, David showed mercy to Saul.
ヤベシギラアデの人たちが行ったように、ダビデもまたサウルに対して憐れみを示しました。
He honored him and he took the opportunity.When he had been given the opportunity, he could have taken the opportunity to dishonor him, but he chose to honor him.
彼は、このサウルをですね、まあ、恥ずかしめるようなこともできた、そういった機会が与えられましたけれども、でも、彼を、まあ、最後まで敬いました。
Every person is valuable. You know that?
全ての人は本当に価値があります。
If for no other reason,than that they were created in the image of God.
それは、その神の形に似せて作られたものっていうその理由以外の何ものでもありません。
When we look at the world, what we're seeing are people that have been damaged, heavily damaged by sin.
私たちがこの世を見るときに、多くの人たちが実は罪によって本当に、ダメージを傷を受けています。
All of the problems, all of the personality quirks, all of this stuff that you see that's really unattractive, it's all because of sin.
この様々な問題であるとか、この人格的な問題だったりとか、恐れとかいろんなもの、様々なものは実は全て罪から来ています。
All the fearfulness, all of the selfishness and somebody, you know, trying to get their way and push, it's all because of sin.
恐れであったり、またこう自己中心になって人を蹴落とそうとしたり、そういったこともすべて罪から来ています。でもそれは神が望んでおられた、その作られた、神が意図して作ったものではありません。
And we need God's help to see this world as he sees it.
そして私たちはその神がこの世をご覧になるようなその目で見ていく必要があります。
God thought that people, even the people that seemed to be losers in this world, God thought that they were valuable enough to send his son to die on a cross for.
たとえ人の目から見たらもう本当に落伍者のように見えるような人たちであっても、 神はそのようには考えておられません。神にとってはご自分の独り子をその死にまでこう死なせるために使わすほど愛しておられる存在です。
God loves every single person
on this earth. 神はこの地上にいるすべての人一人一人を愛しておられます。
And that's hard for us to, it's hard for me to grab onto that.
でそれをこう本当に掴んでいるということは難しいことだと思います。私にとっても難しいです。
I mean, just think it. When you're sitting in the train or you're just sitting somewhere watching people or just observing the people around you, just think of that. God loves this person intensely.
もう本当に単純にこう例えば電車の中に座って周りの人たちを見たりとか自分の周りにいる人たちをこう見て考えてみてください。その人が本当に神が特別に愛しておられる人です。そして神の目から見たら誰もその価値のないものという人はいません。
I know that's one of the greatest needs I have in my life. I just say, Lord, help me to see people like you see them.
私は本当にそれが神の助けが必要な部分だと思いますけれども、主をどうか主がご覧になるように私も人を見ることができるように助けてくださいと
祈ります。And help me to love people like you love them.Help me to love people like you love them.
そしてあなたが彼らを愛しているように私もその人たちを愛することができるように助けてください。
I think that's a good prayer. You know, I believe that to pray like that is praying in the will of God.
本当にいい祈りじゃないかと思います。主の御心にかなう祈りじゃないかと思います。
It seems kind of impossible sometimes.
まあ、時には不可能に思えるような時もありますけれども。
But if you ask anything according to my will, it will be done. That's what the Lord says.
けれども、まあ、主はですね、御心にかなうことはすべて叶えられると約束してくださっています。
Let's pray right now.
お祈りします。
Lord, I do pray for myself, for my brothers and sisters.
主よ今私自身のためにそして、兄弟姉妹のために祈ります。
That you would give us a heart or that you would give us first of all eyes to see like you see.
まずはじめにどうかあなたがご覧になるようなその目で私たちも見ていくことができるようにその目を与えてください。
And help us to see the value in people.
そして人々の中にその価値を見出すことができるように助けてください。
Help us to just feel just even a little bit of your love for the people.
ほんの少しでもいいですから、あなたの人々に対する愛を知ることができるように助けてください。
Lord, this world is such a harsh place. People are constantly down on other people.
この世は本当に、厳しい世の中であり、人々は常に人を蹴落とそうとしています。
Lord, forgive us for.The times when we kind of join in.
主よどうか私たちがこの1週間その中であなたの見解の中にあって喜ぶことができるように助けてください。
Help us to respond, Lord, like you would respond.
あなたが行われるように私たちも反応していくことができるように対応していくことができるように助けてください。
And Lord, I'm wondering if there are some of usThat have a hard time with mercy because we just don't feel like we don't really understand how much mercy and love that you have for us.
あなたが私たちにどれほど憐れみを示してくださっているか、そのことがなかなか理解できずに、それを周りに示していくことが難しい、そういった、時もあると思います。
Perhaps there's someThat feel like you're just ready to bring the hammer down. You're ready to judge. You're wanting to judge.
もしかしたら、誰かに対してもう今にも裁きを下そうと、ハンマーを下ろそうとしている人もいるかもしれません。
And Lord, I pray that you just wipe away, just blow away any false ideas that we have, and give us a true understanding of your mercy.
主よどうか。私たちのその間違った誤り偽りの 考えをあなたが吹き飛ばしてくださって、真理を私たちに教えてください。
We thank you.
主よ、あなたに感謝します。
And we receive your mercy.
あなたの憐れみを受け取ることができることをありがとうございます。
And so Lord, as we go out into this life, we just trust that you are in us and you're going to live through us.
またこの世に出ていくにあたって、主がいつも共にいてくださって、私たちのうちに生きてくださることを信じます。ですから私たち自身をすべてあなたの支配のもとに委ねます。イエス様の御名によってお祈りします。